一人一人が大切にされる社会に向けて、1922年大正11年3月3日、全国各地から部落差別を受けていた3000人近い人たちが京都に集まり、全国水平社創立大会が開かれました。その大会で日本初の人権宣言といわれる水平社宣言が、満場一致で採択されてから今年の3月で100年を迎えました。金剛では100年前の人々の願いと、私たちが次の時代へ語り継いでいくべき大切な思いについて考えます。今から150年ほど前、1871年明治4年に、差別されてきた人々の身分を廃止して、これからは身分職業ともに平民と同じにするという太政官布告、いわゆる解放令が出されました。解放令によって制度上は身分差別の法的な根拠はなくなりました。しかし人々の中にあった差別心は解消されず、その後も厳しい差別が残りました。なぜでしょうか。明治政府は各地に学校を設立するなど近代化を進めてきました。しかし実際は各地域の人々に学校を建てる資金を負担させたため、各地で政策に対する不満が噴出し、解放令反対一揆につながっていきました。自分たちより下だと思っていた人たちが同じだなんて、という気持ちが当時の人々に現れていたのではないでしょうか。解放令に大きな期待を寄せていた人たちは、差別はなくならず何も変わらなかったという気持ちを嘆き、解放令は5万日の日の目になったらしいと、いつしか語り伝えられるようになりました。大正時代になり、1918年には米騒動が起きました。さまざまな出来事が重なり、世の中は混乱していました。被差別部落の人々の生活も余裕がなくなり、貧困の度合いが増していきました。人々はなぜ自分たちが根拠もなく差別されなければならないのかを考え、苦しみながら生活をしていました。幾人かの若い人たちがその思いを語り合い、自分たちが立ち上がり、差別のない社会を作っていこうと行動を起こしました。奈良の西光万吉、坂本誠一郎、駒井喜作、米田富、京都の南梅吉らが全国水平社を設立しました。大会の中で採択された水平社宣言は、主に西光万吉が書き上げ、後に日本で最初の人権宣言と言われるようになりました。実際の宣言は少し言葉が難しいため、一部抜粋し分かりやすい文章に訳しましたので読んでみましょう。宣言、現代語訳。1、全国に散らばっている我々部落の仲間たちを団結しよう。2、解放令以降、世間の同情や哀れみでは差別はなくならなかった。そうではなく、差別を受けてきた自分たちが人の尊厳に気づき、行動を起こすことは当然である。3、私たちの祖先は厳しい差別の中にあっても、自由平等を尊び、自分たちの仕事に誇りを持ち続け、人としての尊厳を忘れなかった。私たちはその血を受け継ぎ、人が神のように大切にされる時代に出会ったのだ。私たちが差別を投げ返す時が来たのだ。差別を受けてきたものであることを誇りに思う時が来たのだ。4、私たちは自分自身を低く見たり臆病になったりして、これまでたくましく生きてきた祖先を恥ずかしめたり、人の尊厳を傷つけてはならない。人の世がどんなに冷たいかということと、人を大切にすることが本当はどんなことであるかを知っているからこそ、私たちは心から人生の熱と光を求め、差別のない世の中を目指すのだ。 5、このような思いから水平社は生まれた。人の世に熱あれ、人間に光あれ。水平社創立メンバーの坂本誠一郎は、宣言の内容についてこう語っています。卑屈になるなということ、同情や哀れみによって人は理解されてはならないのです。お互いの人間の尊厳、人は生まれながらにしてそれぞれが尊敬されるべきものです。このことが水平社宣言の根底にありました。もともと人間は尊敬されるべきものであって、貴賤の別はないと言い切ったものであり、差別に苦しむ人が立ち上がって団結していいのだと呼びかけたのです。水平社宣言は、障害のある人や性的マイノリティの人など、多くの人たちを勇気づけています。ハンセン病の元患者の家族である林力さんは、限りなく金と便利さを追求していく近代合理主義社会の中で差別されて生きているがゆえに、失われずにいる人間性もあると思うのです、と述べています。ハンセン病元患者家族、回復的側面からの考察、井上恵子2019から引用。宣言でも、私たちの祖先は厳しい差別の中にあっても、人としての尊厳を忘れなかった、と書かれていますが、どんな状況であっても自分を大切にし、人の尊厳を犯さない生き方に感銘を受ける人は少なくありません。私たちはこれまでいくつかの戦争を経験し、多大な犠牲を払い多くの命を失いました。水平社の活動も戦時中は停止し、差別をなくす活動もできませんでした。その反省から私たちは、平和なくして人権の尊重はないことも学びました。戦後間もなく、部落差別解消のための活動は再開され、平和を願う取り組みも積極的に行われています。しかし、戦後77年目を迎え、残念ながら世界ではロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、まだ武力による紛争はなくなっていません。現代はネット社会と言われています。さまざまな情報の中には、正確で有益なものがたくさんある一方で、不正確で個人を特定して誹謗中傷を意図したものがあるなど、大きな問題となっています。残念ながら、ブラック差別を助長する書き込みや動画もあり、私たちがそれらの誤った考え方を容易に取り込んでしまう恐れがあります。インターネット上の情報を見るとき、また自分が情報を発信する際に、この情報は本当にこれでいいのかと心の中で立ち止まることがとても大切です。